新歌，大闹心。
今回は続ダーウィン5ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあまた植物の話なんだけど、こういう現象があったらこういうことが起きているはずだみたいな、
うんうんうん、
科学の因果関係みたいなのあるよね。
はいはいはい、
うん、そんな話、
はい、
で植物の受粉の話をずっとしてたじゃない。
はい、
蘭とか、まあ、花の形もそうだったよね。いろんな 花の形があるんやけど、蜂にうまく花粉を運んでもらうみたいな話だったんだけど、要するに蘭とかね、なんかすごい形とかいろんな仕掛けがあって完璧な適応みたいのがあって花粉を運んでもらっていると、
うん、
じゃあなんでかっていう話ね。でダーウィンが考えたのは、ここまでして花粉を運んでもらう、他の株まで運んでもらうっていうことだから、それにはすごいメリットがあるはずだと、
うんうん、
多花受粉にはね、大きな、まあ、利益っていうよね、生態学でも。で裏を返せば、自家受粉、自分の花同士のおしべとめしべがくっついてしまう、花粉で受粉してしまうっていうのは大きなデメリットがあるに違いないっていうことで、なんかね、やっぱそっちが後だったのね。蘭とかの花粉を運んでもらう実験とかが割と先にやってたかなみたいな感じ。
あ、うん、その運んでもらう方が先で、後が
その自家受粉のデメリットというか、なんでそんなことをしているのか。まあ、同時並行かもしれないけど、それもよく分かってなかった時代なのね、
うん、
でその多花受粉に大きなメリットがある、自家受粉にデメリットがあるっていうのをこう実験的に調べた。でそれがその、まあ、一冊の本、まあ、日本語のタイトルだと植物の受精、まあ、これ翻訳もされてるんやけど、まあ、それにまとめられた、まあ、すごい、まあ、これもまた分厚い本なんやけど、業績になります。で純喜、前なんかちょろっと言ってたけど、蘭とか、まあ、食虫植物もそうかもしれないけど、栽培がちょっとむずいと、
うん、
まあダーミーも温室でね、熱帯の蘭とか温室でやってたけど、まあそもそもその類代はむずいよな、種取って育てると、
うん、なんか蘭とか菌がないと、
ああ言うよね、
なんか発芽しないとかなんとか聞いたことあるん
です
、
う
ん
う
ん、
だからそもそも鉢植えで育てられない種類もあるし、鉢植えで育てられたとしてもね、種子を取るとかは難しい種類もたくさんあるし、まあ、世代も結構長くかかりそうでね、うん、1年に1回しか花咲かない、はい、
もうエンドウ豆とかの
ほうがいいんじゃないですか。そうそうそう、だから
エンドウとか
さすがに蘭ではその多花受粉のメリットというか自家受粉のデメリットはそんな調べてないです、
うん、
で主に純喜が言ったようにエンドウ豆とかそういう作物をいろんな植物を使って、検証したということです。でどんな実験だったかというと、これシンプルです、同じ植物を2つのグループに分けて、一方では自家受粉させた、
はい、
他方では多花受粉させた、
はいはい、
みたいな感じですね。自家受粉させないために、だから花が咲いておしべがあるやん、で花粉がついてるやん、で真ん中にめしべの中途があるやん、で自家受粉するとまずいから、そうさせないためによくね、こう薬を切るんだって、ちょきちょきおしべを。
あ、
そうすると自分の花からはさ受粉しないじゃん、
はいはい、
でも切っちゃうとその影響があるかもしれんやん、
はいはい、
なんかダメージが、
うん、
だそれが分離できないからそれはやってなくて、だからなんかこう植物のその株をまあ網みたいな袋掛けみたいのをしたみたいですね。
へ
え、そういうこだわりと。だけど他の条件はもう厳密に揃えたと、こう土のさ種類とか、
はいはいはい、
水をどれだけあげるとか、まあ光がね、こう庭とかにこう植物育ててて光の当たり具合がさ処理区の間でこう偏ってたら問題じゃない、
うん、
でそういうのを厳密に、揃えたと。
なるほど。
で本読むと、まあ、ダーウィンが書いた本読むと、私が行った以上のことは誰もできないだろうって書いてあって、
お
自信満々
な
る。
こう聞くと簡単な話かもしれないですけど、多分何回も失敗してるというか、その実験装置作るのに
そうね、
何日かかってんのかなっていうのを思いますね。
そうだね、だからおしべ切らないって言ったけど、その代わりね、こう袋をかけるじゃない。でもなんか袋かけたらちょっと光のね当たり具合が変わっちゃうのかなとか、
なんかいろいろやってんだと思いますよ本当は。
そうそうそう、だからでもね、こうもうダーウィンが50歳過ぎて種の起源が出た後だから、もう科学者としてやっぱりもう確立され、ね、地位もあるし、まあ技術も上がってるし、だからもうすごい自信に満ち溢れてるような感じがして。
なるほど。
で結局その2つのグループに分けました、植物をその自家受粉するグループと多花受粉するグループに分けて、で結局その、植物を栽培して草丈とか、どんだけ種ができるかとか、 種の重さを計測してみました。でさっき野菜とかね作物を実験に用いたって言ったけど、どんな、植物を用いたか今から、列挙します。列挙、まあこれがちょっとえぐいっす。もう徹底してるんですね。
あ、量が多いってことですか。
いやいや、種類がいわゆる園芸品種、
はいはい、
まあお花ですね、丸葉アサガオ、はい、アサガオの仲間、あと三色スミレ、スミレこれはねパンジーの、まあ、原種みたいな感じらしいです。三色って、まあ、三色ってことなんですね、
はいはい、
黄色と、紫と白か忘れちゃったけど、まあ、スミレの仲間。あとカーネーション、シクラメン、シクラメンとかできるんやね、まあ、その高知大でも育ててるけどね、うんうんうん、まあ、自家受粉したり多家受粉したり、まあ、できるんでしょう、まあ、それが、まあ、いわゆる園芸でね販売とかもされているお花。あとは野菜、作物ではキャベツで、さっき純喜が言った豆の中もね、エンドウ豆とかインゲン豆、
はい、
レタス、タバコ、天才、はい、天才ビートって呼ばれるやつかな、はいはいはい、であとトウモロコシ、
うん、
などなど計30科、科はファミリーね、30科52族全部で57種でそういう実験やった。
おお、そこまでする必要があったのかって 5、6個でいいんじゃないかみたいな。
この辺どうなんやろね。
なんかその種数の多さ、それからなんか厳密性みたいなものをものすごく追求していた感がありますけど、
いやあるね、
それはなんかみんなそこまでシビアに他の研究者やってたのかな。
いやー、わからん。
今でこそこう論文で発表するためにいろいろ厳密性みたいなのが求められるじゃないですか、統計的に良いかどうかみたいなとか。でもまあないじゃないですか、うん、だから勝手にめちゃめちゃ追い込んでたみたいな。
だから何なんのね、その当時とかね、よく博物学っていうじゃない、ダービーもなんか博物学者とか呼ばれるじゃない、
うん、
だから本当興味が広かったというかね、
はいはい、
特定の種類を見ただけでなんか一般的な結論をこう導き出さないみたいな、まあ、そういう信念みたいなのあったのかもしれないし、
すごいな、
だもう手に入る限りよ、うん、だからそんな57種類の調べたら、そのさっき言った植物の樹勢という本、まあ、分厚い本なんだけど、結果がね、まあ、グラフもあるんだけど表にしてまとめられてるの、種が何個できたか、うん、その表の数が99個あるからでそれ普通になんか読者は普通科学者じゃないじゃん本って、
はい、
ね、まあまあ専門書なんやろうけど、普通の人を読むの、その大変や、
うん、
だダービーも自分で言って もう読むのも退屈やってデータの羅列だからね、ひたすら、まあ、でも出版してくれたみたいけどね、まあ、出版社からしてみれば売れないとしゃあないや、だけどまあまあまあすんごい分厚いんだけど、まあ内容というかね、やってることはやっぱ興味深いと、
うん、
はい、でいくつかの種類に関しては実験をこう何年も繰り返した。これどういうことかというと、自家受粉しました、で、まあ、一応種できるやん、でその種を取ってまた自家受粉しました、次の年、
うん、
でまたやりました、で多加受粉の方は多加受粉をして種ができました、でまた育てて花咲いて、また多加受粉させて、種取ってみたいな、それを繰り返す。で丸葉アサガオは、まあ、1年に1回花咲く、繁殖するらしいんやけど、まあ10世代やりましたね、
うーん、
だから11年。
なるほど、
これはどうなんよ、
根気いりますね、
なんやっていう、もうすごいわ10年。でまあまあそんないろんな実験をして、で一般的な結論としては、まあやはり多加受粉にはメリットがある、
ほう、
自家受粉にはデメリットがある。だから具体的には多加受粉すると、まあ、草丈がねこうどんどん大きく成長して、まあ、花も咲いてこう種がたくさんできる、まあ、重い種がたくさんできる、
うん、
で自家受粉しちゃうと、そんなその比較するとこう草丈がねちょっとこう低いみたいな感じで、うんうん、あんまり種もできないみたいな、まあ、そんな結論が出ましたという感じです。
なるほど。
でこの植物の樹勢という本は、まあ、メインのお話はその自家受粉のデメリット、多加受粉のメリットなんやけど、他にもいろんな花と昆虫にまつわる、いろんな重要な記述があります。例えば昆虫に学習能力、記憶はあるのかとかね、
ミツバチとかであるやつですかね、う
ん、だから重要じゃない、その花からしてみれば自分と同じタイプ、同じ種類の花に次行ってほしいわけ。
はいはい。
だからね、蜂とかが花の色とか形を覚えてなきゃあかんっていう話やん、うん、だそれ本当できんのかとか、そういう議論とか、あと糖蜜、盗む蜜と書いて糖蜜、 まあ純喜は知ってるから
。いや分かんないです。
盗む蜜と書いて盗蜜なんだけど、だからまあクマバチとかかな、その花が咲いて、
はい、
こう潜って蜜を吸って、その時に花粉がひっついて運ばれるやん、
はいはいはい、
だけど花の外側からちょっと穴を開けて、
はい、
蜜だけ吸っちゃう。
おー、それは何ですか、その頭突っ込んでたらあんまり蜜吸えないから、うん、もう蜜源のところに穴を開けて吸うみたいな、ね、うん、花粉わざわざつけたくないとか、
それはなさそうだよね。
なんか多分手取り早いんじゃないですか、うんうん、一番量を取るために。
なるほど、なるほど、うん、そんな感じなんだと。だからそういうのを観察したり、だからそういうのがどういう意味があるのかとかね。であとは自家受粉の中でも条件的な自家受粉っていうのは、普段はやっぱ多加受粉したいわけよ、植物、
はいはい、
ね、多加受粉にメリットがあるからね、
はいはい、
だからこう花の花粉を蜂とかのねポリネーターに運んでもらいたいんやけども、例えば天気が悪くて蜂があんまり寒くて飛べない、
はいはい、
まあ、そういう日とかね、シーズンがあるっちゃあるよね。だそういう時には多加受粉がこう失敗しちゃう時がある、
うんうん、
そうするとじゃあ種がまあもう一個もできないのかっていうと、そういう多加受粉がうまくいかない時に限ってまあ自家受粉しちゃうみたいな、そういうなんか条件に応じてまあこう保険みたいな感じで自家受粉するとね、あんま種を作る効率は良くない、数はあんまできないんだけどゼロよりかはマシみたいなね。
なんか繁殖干渉の時に毛つゆ草の方でしたっけ、つゆ草の方でしたっけ、どっちかの方か忘れましたけど、こうなんかおしべかめしべかがこうウィーンってこう垂れてきて受精するみたいな。
覚えてるね、それなんで。ああ、まあまあ純喜あれか、授業アシスタントもしてたからか。
ああ、
授業で紹介したやつ、
ね、2、3回聞いた覚えあります、
ね、そうそう、つゆ草そうやるらしいのよ、
はい、
そう、まさにね、つゆ草ってあのね、身近に道端に生えてる、
割と生えてますよね。なんかあれ以降道端見るようになったんですけど、割と生えてるんです
よ。生えてる、生えてるね。そう、気づくとあるよね。まあこれ夏の季節にね、8月9月とかかな、まあ青い花だよね、田んぼのあぜ道とか生えてるけど、まあつゆ草とケツユ草があって、ケツユ草はさすがによく分からへんけども、条件的な自家受粉ね、その花粉運んでもらわなかった時だけ夕方になって花がしぼむ時に自家受粉をするみたいなのありますよね。だからこういう花がね、花粉を運んでもらう、特に昆虫とかのポリネーターの助けを借りて花粉を運んでもらうのは、まあ、生態学のまあ大きな一つの分野で、まあ、送粉生態学とか、まあ、今となっては呼ばれてるわけよ。ポリネーションエコロジーとか、
はいはいはい、
もうそのなんていうか先駆けというか、まあ、その
先駆け出すぎて何の先駆けかもう覚えてないです。
もう創立ですもうそんな感じ。この植物の受精という一冊が、まあ、今となっては巨大な分野でね、蜂の受粉って、果物とか野菜のさ果実がなるかどうかですごい重要じゃない、
はい、
でそういう応用的にもまあ重要なんだけど、それのまあ原点はこれです。
なるほど。
でこれまでは植物の話でしたね。同じ植物同士でめしべとおしべでね、受粉が起こってしまうとあんまり種ができない、まあこれ専門的には菌交弱性とか言われますね、
はい、
近親交配のまあ悪影響があるわけですね、
はい、
で遺伝的に近いタイプ同士が交配すると正常な種子がまあできにくいと。じゃあ動物ではどうなのか、
うん、
ましてや人間ではどうなのか、
ま
あ、ダービーももうすごいそれに興味持ったと。
なるほどなるほど。
でそれが分かってない時代だったんだって。
うん、
今となってはだけどね。
でもなかなか実験しようとしたら倫理観に 倫理的に良くないみたいな、
まあ、実験はできないけど、でも当時のイギリス、当時の日本もそうだったかもしれませんが、いとこ婚、いとこ同士の結婚が普通だったというか、
うんうんうん、
まあ、法的に認められていた。
なるほど。
まあ、普通というかみんなそうっていう意味ではないけど、普通によく見られたと。てかダーウィンとエマ自身も、奥さんのエマ自身もいとこなわけ、
うん、
いとこ関係の。だからもうどうなるんやと。で確かにダーウィンの子供たくさんいるんだけど、幼くして亡くなった子供がいて、それはそういう遺伝的なね、生まれつきの疾患があったのかどうかみたいなね。そう、なんかダーウィンね、その植物のそういう近親交配調べてたけど、まあ、人間はどうなのかというか、自分の子供はどうなのかみたいな、まあ、そんな関わってきちゃうよね、
はい、
で特にその植物の受精のっていう本、これまあ重要な、 歴史的な、まあ、事実ではあるんやけども、すごい定量的な分析をしたのよ。ダービーの、業績の中でもね、草丈がどんだけで、次の年は種子がいくつでみたいな。でまさしくその統計が、今の世の中でいう統計みたいな、まだそのフィッシャーとか出てこなかったから検定みたいななかったと思うんだけど、すごい定量的に解析し始めた頃の時代。でそのダーウィンに統計をね、当時のその統計学の走りの協力をしたのが、まあこれもダーウィンの親戚なんやけど、ゴルトンさん。
ほう。
でこれがまあ統計学の始まりに関わった人でもあるけれども、いわゆるあの優生学、それの祖でもあると。
優生学とは、
優生学とは優しい生きる学ぶって書いて優生学だけど、まあいわゆる人間の遺伝的な性質をこう分析して、
うんうん、
それを改良させようとした、それで社会の役に立てようとしたっていう。
お
でやばい、まあ今となってはこうやばい、
ちょっとなんかやばそうっすね。
そうだから特定の優秀な人の遺伝子を残して社会に役立てるべきだみたいな、まあ、そういう、まあ、科学でもあったし、まあまあそういう政治とかね、社会にも関わるような感じだよね。で今となっては結構やばいアイデアな、もうやめましょうみたいな感じです、
はいはいはい、
なんだけど当時の遺伝学、まあ、科学としては常識的だったっていうことだ。別にゴルトンさん、まあ、頑張ってその優生学を推し進めたんだけど、他の人もそういうまあ考えを持っていたと。でまあ、一番やばい例と、分かりやすい例としては、ナチスドイツがヒトラーね、そういう特定の民族ね、ユダヤ人をねこう迫害するときにその根拠を使ったわけよ、うんうんうん、とこの民族は選ばれるべきだ、この民族はあかんみたいなね、まあ、そういうロジックが、まあ、優生学をまあまあまあ借りたわけだったよね、その政治が。でナチスドイツやっぱヒトラーやばいなっていう感じなんやけど、
はい、
別に優生学はもう当時のヨーロッパの他の国でもアメリカでも、まあまあましてや日本でもそういう考えはあったよっていう話です。
なるほどなるほど。
だからナチスドイツが別に特別悪かったっていうわけでもなさそう、
うん、
まあ一番ね目立つ形であえて出てきたけどね。で純喜はさっき言ったみたいに人間で実験ってできないと。
できないですね、さすがに。
さすがにできない、
さすがに、
さすがにできないんだけど、まあそのなんていうの、比較研究というか、まあ今あるデータで頑張りましょうみたいな、
うん、
で特にいとこ婚が、まあ、当時はあったから、
はいはい、
うん、分析してみましょう。でこれはね、ダーウィンの息子の一人ジョージが、解析しました。
お
で僕もその他の分野のことはよく知らないんですけど、まあ、ジョージはそのやっぱ数学が得意だったんやけども、まあ、天文学の大家な方らしいです。
天文学といえばなんかもう数字みたいなのがありますもん ね、
うん、でどんくらいすごいのか僕さすがにわからないんですけども、まあ、ダーウィンの息子ということです。まあそれこそね、いとこ婚で自分もね生まれた子供なんやけども、
はいはい、
だからそのいとこ婚で生まれた子供には遺伝的なね疾患が多いか分析して、まあそれがね植物の受精の本にも、まあ、さらっと紹介してはあるんだけども、まあ当時としてははっきりした傾向は見られなかったっていうことだけどね、まあ、それはそのデータの量かもしれないし、まあ、自家受粉に比べるといとこ婚ってこう、まあまあ近親者ね、血縁者ではあるけど血縁度というかそのちょっと離れてるじゃん、
はい、ちょっと血が薄まってます
ね、親子とか兄弟姉妹間よりもさらにちょっと薄まってるんで、遺伝的な影響がまあ割とあってもちょっと薄まりやすいと。で自家受粉ってどういうことかというと、同じ個体のオスメスが交配してるってこと。
うん、
動物では無理でしょ。
動物じゃ無理っす、
ね、兄弟姉妹間じゃないのよ、
はい、
自分なのよ。
だから分かります
だから自家受粉って最もやっぱりさ、あの近親交配というかね、均衡弱性の影響が出やすいんだけども、まあそういう感じでクリアにはまあ出なかったみたいな感じですね。
うん、
それとかね、でもうやっぱダーウィンはもう諦めきれないというか、もうやっぱもうデータの取り方がえげつなくて、
はい、
まあ、あとはなんかその表情とか感情の研究の時にもこういろいろアンケートとかをね、
うん、
こう出してアンケート、
まあ、怒ってますかみたいな。
そうそうそう、でそのついでにやっぱ人のね、そのいとこ婚の影響とかこうアンケートいろんな人に出してたんやけど、
はい、
ある時ね、その近所の、まあ、自分の弟子みたいな、まあ、博物学の弟子みたいな子がまあ、大きくなって大人になって、
はい、
イギリス その国会議員になったと。
お、
まあ、偉くなって、まあ、立場が偉いんでしょうね、
はい、
で国会議員になったから、まあ、そういう政治に関わ国政に関われるやん、
はいはい、
でダーウィンがその弟子に働きかけて、
はい、
イギリスでもね当時も国勢調査、日本でも5年に1度とかあるやん、
ありますね、
なんか家族構成とか聞かれる、まあイギリスでもあったんだ。でそれの質問項目にいとこ婚かどうか、いとことの結婚かどうかをこう追加するように働きかけたらしい。
それありなんですか？
だからすごいよね、政治家に働きかけて自分のそういう生物学的な興味をこう満たそうとするという
、まあ、考えついてもやらないですけど、ね、普通
で一応これ議論されて、まあ、却下されたそうです。
却下、まあそりゃそうでしょうよ、
やっぱ却下理由はねそりゃそうでしょうで、結構納得ができるんやけども、一応その国会議員たちの議論によると、科学者たちの、博物学者の好奇心には付き合ってられない、だけどまあまあ他の理由もあるんでしょうね。例えばそんなこと言ったらさ、何のためにそんな情報収集してるかっていうと、ね、結局はそのいとこ婚で生まれた子供がさ健康かどうかとか知能指数がどうのこうのとか、まあ、そういうことを知りたいわけ、
はい、
でもそんな情報までさ国が収集すると、国勢調査でね、ちょっとやばい、そうやばい感じがするやん、
はい、
当時はねそのいとこ婚って結構その特に上流階級ではよくあったことだから、まあそれがねダメみたいにこう言われても困るじゃない、
うんうん、
偉い人たちはね、まあ、そういうのもあって嫌がられたでしょうという感じですね。で現代では、近親交はやっぱ遺伝的なデメリット大きい、まあまあそれはまあ人間に限らず植物も動物もまあそういった遺伝的な、まあそういった理由も分かっています。でそれもあってか、まあ、イギリスでも日本でも法的にですね、まあ、いとこ婚って多分禁止されているはずですね、
うん、
だイギリスまあまあ割と結構時間かかったらしいけどね、でもだから日本でもあったっていう話。ランマンって見てる？
いや見てないんですよ、
ね、ランマンの、まあそのドラマの中の話やね、だけどもそのいとこ婚のシーンとか出てくる、いとこ婚、いや、まあ、いとこ同士や、
うん、
本当は兄弟として育てられたんやけど、実はいとこ同士やって言って結婚させられそうになるという。でも当時はいとこ婚もあったんや、
うん、
で今ではいとこ婚もやばいけどさ、
はいはい、
っていう話です。だいずれにせよね、ダーウィンのこうデータ収集能力というか、なんかすごいな、
もう遮るものがないですね、
遮ってね国政まで行っちゃったからね、
はい、
うん、まあそれは結局ね叶わなかったけれども、とはいえ、ね、息子と一緒にねそういったいとこ婚の解析したりとか、やっぱもう植物の実験10年やるとか、まあちょっとすごいなっていう話でした。
はい、
じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。